はい、皆さんこんにちは。イベントも2日目、朝2つ目のセッションとなります、本セッションにお越しいただきまして誠にありがとうございます。本セッションなんですけれども、 OS の中で SDN 構想勃発ということで、もう知らない人はタイトル見て全く意味がわからない。その代わりタイトルを見て分かってくれる人には本当に深く理解してもらえるかなと思って、あえてこういうタイトルにさせていただきました。で、本セッションは2人で担当します。1人目は私、マイクロソフトでインフラ系のテクノロジー全般を担当しておりまして、日本の皆様に情報としてお届けするという仕事をしております高添でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それからもう1人ですね、今マイクロソフトのサーバー OS のネットワークの開発チームが注目をしている日本の超スペシャリストさんになります。後藤さん、じゃあ自己紹介をお願いします。
は
い、
私ビットアイレイクリニックスの後藤と申します。よろしくお願いいたします。一応ですね、マイクロソフト MVP、エクスパータイズ、専門ジャンルはクラウド&データセンターマネジメントという専門領域になるんですけれども、そちらでアワードをいただいております。本日は60分デモの方を主に担当させていただきますので、皆様よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。もうネットワークでは絶対勝てないので、今回どうしてもお願いをしてですね、一緒に登壇してもらうことになりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ここからですね、内容に入っていくんですが、Windows サーバー2016、ご存知の通りまだ開発中でございます。特にネットワークはですね、パブリックなクラウドの Azure のクラウドファーストで始まっているので、いろんな試行錯誤が今入っています。なのでまだまだこう完成に近いかって言われるとまだまだかなっていうところも正直あったりするんですが、これからお話をする内容がもしかしたら若干変わるかもしれませんということだけはご理解いただけるとありがたいです。さて、アジェンダになります。このイベントでネットワーク、はっきりとしたネットワークを扱うセッションはここだけです。あとは Azure 系のネットワークのセッションは隣でやってたりしますけども、本当の内部的な話はここだけになりますので、初めてマイクロソフトの SDN ソフトウェアディファインドネットワークの話聞くよっていう方がいらっしゃるかもしれないので、軽くこれまでのおさらいも兼ねてですね、これまでの SDN のお話をします。便宜上 V1 とさせていただきます。その後マイクロソフトの OS の中に新しいプロトコル VXLAN というオーバーレイのプロトコルが入ってきました。その話も含めてちょっと OS の中がどうなっているかという話をします。そしてこれから先、ソフトウェアディファインドネットワークをマイクロソフト自身がどういうふうに考えてどんなことができるようになってきているのかという話を、便宜上 V2 という形でさせていただきます。特にこの V2 の、枠のところですね、項目のところがこの本セッションの中心になるかなというふうに思っております。で、最後は、プライベートクラウド with SDN V2、実際に使っていただくのは、我々マイクロソフトからするとネットワークだけやってくださいっていうつもりは当然ないんですね。その上で動くワークロードと一緒に新しいネットワークをうまく使いましょうっていうスタンスなので、その辺をまとめも含めてお話をして60分終了というような流れにしたいなと思っております。じゃあ簡単におさらいも兼ねてお話をしていきますけれども、ネットワークの仮想化技術をマイクロソフト自身が開発をしました。基本ハイパー V ベースです。文字はちょっとちっちゃいんですが、あんまり気にせずに全体像から見てください。ハイパー V が2台あって、それぞれに9台ずつ仮想マシンがいたとします。物理ネットワークはハイパー V 間で1本だけ入っていると。で、ここに対して仮想マシン一番上の3つずつをある特定の独立したネットワークとして認識させたいなとか、真ん中は真ん中、一番下一番下で3つの全く違ったネットワークで動いているように環境を作りたいなと思いました。なんでそれをやりたいと思ったかというと、ごめんなさい、ちょっと動きだけ見ていただきましょうか。パケットがどうなるかですね。例えば黄色の左側の黄色のネットワークに所属している仮想マシンが右側の仮想マシンに対して通信を仕掛けようと考えたときには、当然パケットが出てくるんですね。で、パケットはハイパー V に渡されます。で、ハイパー V は何をするかというと、カプセル化をします。そしてもう一つのハイパー V にパケットを転送します。で、受け取ったハイパー V はカプセル化をほどいて仮想マシンに転送すると。 でこれの何がいいかというと、仮想マシン間の通信は普通に仮想マシン間で通信しているだけのように見えます。でも実際に物理ネットワーク間の通信っていうのはハイパー V 間の単なる通信なんですね。仮想マシンがどういうパケットを出しているかを気にせずに物理マシン間で通信ができるので、ハイパー V が1を超えていようが何しようが仮想マシンから見ると一つのネットワークにしか見えないんですよ。でこういう世界をどうしても作りたかったんです。でなぜかというと Azure でネットワークサービスをやりたかったからです。もう完全にそこです。パブリックなクラウドの Azure はマルチテナンシーがとっても大事なので、ネットワークもサービス化したかったんですね。そうすると物理ネットワーク依存 VLAN で切りましょうとか、お客さんが何かやりたいなって言った瞬間に物理ネットワーク機器の設定をマイクロソフトのエンジニアがするとか、もうそんなレベルだと絶対にありえないですね。クラウドビジネスだったらオーバーレイで作りましょうということで、ハードウェア依存のネットワークを作りました。これを NVGRE と呼んでいます。細かなネットワークバーチャライゼーションユージング、ジェネリックルーティングエンキャプスレーションっていうのが一応長いんですが、NVGRE でいきましょう。シスコさんとかとお話をすると NV グレーっておっしゃったりします。今回は NVGRE でいきましょうかね。はい、でもう少し、お話をしますと、ハイパー V がいます。じゃあハイパー V が仮想マシンのパケットを受け取って他のハイパー V に仮想マシンを転送するために何が必要かっていうと、これちょっと拡大しておきますけれども、ごめんなさい、ルーティングテーブルがいるんですね。どの仮想マシンはどういうネットワークに所属をしていて、どこのハイパー V 上にいますよっていう情報を全ての関与するハイパー V が持ってるんですよ。なので自分の上にいる仮想マシンから受け取ったパケットをどうするかっていうのをこのテーブルを見ながら処理をする、これが実際に、ハイパー V の、ネットワーク、仮想ネットワークの世界になります。じゃあこのルーティングテーブルをどうやって作るかっていうと、まずはパーシェルですね。パーシェルでパッと叩いてあげるとルーティングテーブルが出来上がります。パーシェルかどうかは別にして、コマンドでパッとテーブルを作っていくっていうのはネットワーク屋さんにとっては比較的普通な感じだと思います。マイクロソフトのテクノロジー的に言うと、パーシェルになっていると。ただパーシェルでやるだけではなくて、システムセンターのバーチャルマシンマネージャーという仮想化の基盤ですね、複数のハイパー V の管理をしている基盤でそのままネットワークのコントロールもできるようになっています。で例えばその環境をうまく活用した一つの例があります。マイクロソフトが出している Windows Azure Pack という、今回ちょうど展示会場にデルさんのラックが置いてあると思うんですけども、プライベートクラウドがインストールされている環境がようやくハードウェアごとデルさんから売っていただけるようになったので、あと HP さんからも売っていただけるようになったので、プライベートクラウドを作りましょうは1日で出来上がるようになるんですけど、その基盤として例えばネットワークもSDN 化できるようになっています。でこの Azure Pack はシステムセンターを呼び出す、ユーザーさんがネットワーク作りたいなってユーザーインターフェースで設定をすると、それがシステムセンターに要求がいって、システムセンターからハイパー V に要求がいって、ネットワークがコントロールされていくような、そういう動きをしています。でどこで処理しているか、これは結構大事です。この後お話を聞いていただくために、これは一番ポイントなのでゆっくりお話をしますと、ハイパー V は仮想スイッチがあります。でその仮想スイッチが拡張性を持っています。いろんなモジュールを間に入れられるんですね。ここです。でここでキャプチャーをしたりモニターしたりフィルターをしたりフォワーディングしたりできるようになるので、仮想マシンに対する入りのパケット、それから仮想マシンから出てきた出のパケット、全部フックできるで、フックしていろんな処理をすることができるので、そこの中でオーバーレイのネットワークをかましたりもしています。これが一番大きなポイントであると。で細かく知りたい方はですね、本を後藤さん中心に書かせていただきました。でちょうど日経 BP さん の本屋さんが、ちっちゃな本屋さんが立ち上がっていると思うんですが、そこで売ってます。ぜひ買ってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でこれがですね、 NVGRE のドラフトバージョン3のタイミングで、執筆をした本になっていまして、今プロトコルとしては RFC の7637というバージョンでちゃんと公開されていますので、若干変わっているところがある とかは本と見比べていただければいいかなと思いますが、プロトコルだけ見てもどういう動きをするかわからないので、基本的にはこの本がおそらく NVGRA に一番詳しい、ドキュメントになっているので、ぜひ買っていただけるとありがたいです。でですね、ここから、本題に入っていきますが、 OS の中で VXLAN VS NVGRA 構想が勃発していると、何を言っているかという話なんですけど、これ VXLANというオーバーレイのネットワークのプロトコルなんですね。 RFC7348 で公開されています。でこれを作った会社さん、こんな感じですね、まあ、VMware さんいたり、シスコさんいたり、レッドハットさんいたりしますが、残念ながらマイクロソフトはいないんですね。でマイクロソフトいないので、ある意味敵だったんですよ。プロトコルレベルで言うと、マイクロソフトが作ったところではないもう一つのオーバーレイネットワークの選択肢だったんですけど、今マイクロソフト自身は便利なものを使いましょうっていうスタンスなんですね。特にそこにこだわりはあんまりないですと。であれば何かをしましょう。でそれがこれです。で Windows サーバー2016のテックネット技術情報のサイトに行っていただくと、こんな記述があります。ちょっとちっちゃいんですけども、VXLAN それから NVGRE 両方サポートしますよって書いてあるんですよ。でこれ後藤さんに取っていただいたパケットです。後で実際に画面見ていただきますが、ちゃんと VXLAN のパケットを Windows サーバー2016が吐き出しているっていうことがちゃんと分かります。で当然 NVGRE も同じように動いています。 NVGRE を捨ててるわけではないです。 Azure はもう本当世界レベルのデータセンターで NVGRE 使われているので、これはこれで成功してるんですね。 Azure はそれで成功してるんですけど、オンプレミスって考えたときに VXLAN が今出てきているという形です。どちらも Windows サーバー2016の挙動です。なので、まあ、簡単に、まあ、最初のタイトルからおさらいをすると、戦っているわけではなくて、今両方うまく使ってくださいねというスタンスになってきているという話で、ポイントがあるんですよ。 VXLAN をご存知な方は VTEP っていう、そのコントロールをするというか、まあ仮想スイッチ、仮想ルーター的な役割をするモジュールが必要だってご存知だと思うんですけど、その実態がですね、マイクロソフトの実装だと見えないんです。 VTEP どこですか、ないですみたいな話になるんですけど、じゃあその VTEP と同じような動きをどこでやってるかっていうと、さっきお話をした仮想スイッチのエクステンションなんですね。で、全てハイパー V の仮想スイッチのエクステンションでカバーしてしまうことによって構成をとってもシンプルにしています。これが Windows サーバー2016の実装でして、でちょっとこれちっちゃいので拡大をしますと、ハイパー V の設定の画面、ネットワークのハイパー V のネットワークの仮想スイッチの設定画面って2段階になっているので、ちょっと開くことができるんですね。で開くと中で拡張スイッチのモジュールが見えてくるんですけど、それがこれです。で Windows Azure VFP スイッチエクステンションっていうのが見えていて、これが実際に動いている実態になりますの でここの中には仮想ネットワークを作る、カプセル化をするところだけではなくて、まあ、この後お話をしますソフトウェアロードバランシングのところですとか、あとは ACL ですね。Azure も最近ネットワーク系の ACL の話が結構普通に出てくるようになりましたけども、そういう動きを全てここがカバーをしています。ですから見た目にはほとんど変わってないんですけども、すごく機能拡張されているっていうのは、このモジュールあたりがですね、かなり面白い動きをしているというところを、頭の中にまず何か処理をしているなと思ったら、あ、仮想スイッチが動いてるんだなっていうことを考えていただいて、まあ、この後の45分くらいのお話を聞いていただけると嬉しいですと。ということで、早速ちょっと後藤さんにですね、VXLAN のパケットを見せてもらいましょうか。じゃあ後藤さんお願いします。
はい。じゃあこれからですね、ワイヤーシャークで、VXLAN のパケットを確認しようというデモの方をやらさせていただきますが、まず最初にですね、すいません、一つ質問させてください。このか今お聞きいただいている皆様の中で、業務で日常的にワイヤーシャークとかパケットキャプチャーやってるよっていう方、どのぐらいいるかちょっと提案お願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。大体半分、
結構
いらっしゃいますね。私の予想だと3分の1ぐらいかななんて思ったんですけれども、本当にありがとうございます。
で後藤さん、忘れ物がこれです。
お、そうですね、
はい、今表示しました。
すいません、 テンパってまして申し訳ございません。まず最初にちょっとデモ環境の、確認の方をちょっとさせてください。まず VX LAN の通信の確認ということで、この2台の仮想マシン VM1 および VM2 という、マシンがあります。この2台のウェブサーバーは同じ、サブネットに属しています。これを、パケットがですね、こんな感じで出てきまして、ハイパー V ホストで、カプセリングされて物理ネットワークを抜けていき、ホスト2でカプセルが解除されて、VM2 に届くというような状態を、ホスト01側ですねで、パケットキャプチャーをして VXLAN が動いていることを確認しようというような形になります。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ、まず、デモ画面ですねの方行きまして、こちら今開いているハイパー V コンソールは、ホスト、01の上で動いている VM1 ですね、先ほどの、19216波0の10と言われる、ホストになっています。ここの、こちらですね、ワイヤーシャークの方の画面なんですけど、これ今パケットキャプチャーをオンにいたします。はい、この状態で対抗のハイパー V ホスト、ホスト02上で動いている VM2 ですね、19216波0の11に対して、ピングを打ってみたいと思います。このように、ピングが通るのは、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけれども、L2 ネットワーク、同じ L2 ネットワークに属していますので、すぐに疎通が、確認できるかと思います。ここで裏で、動いていた、ワイヤーシャークの、画面を開いてみたいと思いますが、ちょっとちっちゃいので、拡大させてください。はい、このようにですね、よっこらせ、よいしょ、このようにですね、こちらですね、バーチャル、エクステンシブルローカルエリアネットワーク、まあ、略して VXLAN ですねの、中に、上が、物理ネットワークの、アドレスですね、IP アドレスがこちらにありますし、MAC アドレスもこちらにあります。この中のペイロードとして、パケットの中身ですね、カプセル化の中身として VXLAN で、カプセル化したパケットが中にいて、こちらですね、19216波0の11から、デストネーションですので、これは、折り返しのパケットですね、ソースが19216波0の11からデストネーション、宛先が19216波0の10に対して、通信がしているという形で、VXLAN で、物理ネットワーク上が動いているということが、確認できるかと思います。
これ物理から見たときは17216の通信のように見えていて、中で19216波のパケットがいるという感じですね。
いわゆる上がアンダーレイ、下がオーアレイのネットワークという形になります。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう少しここから私一旦引き継いで、ちょっと追加のお話をさせてください。このまま行きましょうか。まあ、VXLAN 本当に話せるようになったんだなということはご理解いただいた上で、これからマイクロソフトが何をしようとしているかという話をしたいなと。キーワードはクラウドファーストです。で、Windows サーバー2016の SDN のスタックについて軽くお話をしていきましょう。まずですね、コントロールプレーンが必要ですよね、当然。で、コントロールプレーンからデータプレーンに対して、サウスバウンド API を使って、処理をします。まあ、よくありがちなパターンです。で、こういうよくありがちなパターンに合わせて、マイクロソフトもソフトウェアネットワークスタックを作っています。作り始めましたって言った方がいいです。で、例えばコントロールプレーンはどうするかというと、ネットワークコントローラーという機能が Windows サーバーの役割に入ります。完全に これまでなかったシステムセンターでやりましょうみたいな話ではなくて、ちゃんとネットワークをコントロールする仕組みを別途作りましたというのが一つ大きなポイントです。で、もう一つデータプレーンのところは、さっき見ていただいた VXLAN だけではなくて、例えば QoS かけたいですよねっていう話が来たときに、それをハイパー V の仮想マシンに設定しましょうとかではなくて、ネットワークとしてコントロールできるようにしますとかですね。で、あとはネットワークファンクションズバーチャライゼーション、いわゆる NFV の世界ですね、分散ファイアウォール、ロードバランサー、そしてゲートウェイ、これが Azure 上ではすでに動いてるんです。で、その Azure 上で動いている仕組みそのものを Windows サーバー2016の機能として提供しますというのが今回のポイントになります。で、コントローラーから、実際に処理をするところに要求を投げるところはできるんですけども、先ほどもお話をした通り、ネットワークだけを提供するつもりがマイクロソフトはないので、その上が必要なんですね。マネジメントプレーンのところですね。 でここで何をするかというと、基本的には REST API です。ただそれを使えるツールを作ってくださいっていうだけでもあれなので、マイクロソフト自身も出しますし、あとはこれまでを踏襲して、パワーシェル叩きましょう、スクリプトでやりましょう、それから、システムセンターを使いましょう、まあ、いろんな選択肢を、用意をしているというのが状況になります。じゃあここで、実際にネットワークコントローラーを使って仮想マシンをですね、VXLAN ベースのネットワークに追加するという作業をちょっとお父さんにやっていただこうかなというふうに思います。じゃあこちらも説明からお願いします。
は
い、
そうですね、まず最初に今回のデモの環境になります。先ほどの VXLAN の疎通確認をしましたホスト01とホスト02の上に先ほども見ていただきました通り VM1 と VM2 が並んでいますと。でそこのネットワークをコントロールしているのが右下にありますネットワークコントローラーになります。このネットワークコントローラーに対してパワーシェルで指示、そうですね、すいません、その前にですね VM3 と言われる仮想マシンですね、こちらをもうすでにインストールして OS が入っている状態で用意してあります。ただしこれは今ネットワークに何もつながっていません。ですので当然通信もできません。これをネットワークコントローラーがに対してパワーシェルで指示を、パワーシェルで実行します。そうするとネットワークコントローラーからホスト01に対して指示がいきます。その結果何が起こるかというと、VM さんが VXLAN のネットワークに参加すると、仮想、論理ネットワークに参加するですね、に、参加することによって、この横の、VM2 に対して、通信ができるようになるというようなデモをこれから行いまして、この一連の動きを、やはりワイヤーシャークの方でパケットキャプチャーをしていこうというような形になります。はい、でデモ画面に切り替わります。はい、今ですねこちらもあの画面の方表示させていただいているのが実はこれがですねこれから、投入するパワーシェルになります。はい、一番最初にですねこれ特徴的なところがまずインポートモジュールですね、こちらで、ネットワークコントローラーに対するパワーシェルを、実行するために、モジュールを1つロードさせていただきます。その後に、ネットワークコントローラーに接続して、一連の、設定内容を投げるという形になっております。こちらですねパワーシェルで、実行する形になりますので、こちらですねにもう上がっているので、このすべてをコピーします。なんですが、まずここですね VM3 電源が落ちていることをまず確認できるかと思います。この状態で、パワーシェルを投入します。はい、今こちらで、パワーシェルを実行することによって、ネットワークコントローラーにから情報を取得しています。これゲットですね、ゲットネット、NC ネットワークコントローラーバーチャルネットワークで、接続するロジカルネットワーク論理ネットワークの情報であるとか接続する VM ネットワークの情報を吸い上げます。そしてそこに対して、仮想マシンを接続するというコマンドがして今もう接続ができました。こちらですねここでネットワークアダプターがセッティングできましたというような形になっておりますので、
VXLAN に入っているネットワークインターフェースを作るところからやってるんですね。で作るところからやってなんかつないでる、 そうですね、そんな流れになってます。
はい、厳密な話をしますとまず仮想ネットワークいわゆる仮想マシンにはニックはついています。そのニックに対して ID を割り当ててその ID をベースにしてこの ID を持っているネットワークカードは VXLAN のこのロジカルネットワークだったり VM ネットワーク参加するよというような指示をしているのが今のスクリプトの実態です。で今起動しました。はい、でコネクトします、接続します。はい、今これで、今中身の仮想マシンに対してコンソール接続を行っております。
ちょっと Windows サーバー2016の TP5 のですね、Hyper-V のコンソール接続のところが若干遅かったりしますが、これ自体はネットワークの問題ではないので、普通に動いてるはずですと。
はい。
開きました。よかったです。
で、この状態でちょっとワイヤーシャークの方を回しておきます。はい、今パケットキャプチャーが開始されました。で、これで、 パスワードを打ち込みまして、サインインします。そして、コマンドプロンプトを立ち上げて、先ほどと同じように今こちらはホスト01側で立ち上がってますので、ホスト02側で立ち上がっている VM に、すなわち192の168の0の11ですねに、通信をしますと、このように、ピングが通ることが確認できます。こちらの状態で、失礼いたしました。こちらの状態でワイヤーシャークの画面に戻りますと、こちらで192.168.0.12、新しく追加した VM3 の IP アドレスから192.168.0.11、既存の VM2 に対してピングが通っていることが確認できると思いますが、こちらですね、やはりこの物理ネットワーク上では172.16.30.51からパケットが出ておりまして、 VXLAN でカプセリングされた上で中のオーバーレイネットワークですね、オーバーレイ通信ができているということが確認できるかと思います。はい、これで、ちょっとスライドの方に戻ります。はい、今ですね、あのネットワークコントローラーに対してパワーシェルで、指示を出しましたと。でそのネットワークコントローラーがその指示を受け取ってハイパー V ホストに対して指示を出すというような一連の動きを見ていただいたかと思うんですけど、これをもうちょっと深掘りしますと、まずこちらのネットワークコントローラーに対してコマン、我々私が先ほど指示を出しました。その結果どうなるかというと、ネットワークコントローラーからこのようにですね、これはあのネットワーク V ネットルーティングポリシーということで、バーチャルネットワークのルーティングポリシーですね。先ほど高瀬さんがの NVGRE の説明の中で、仮想マシンがどこに通信するときにルーティングポリシーを作りますよ、ルーティングテーブルを作りますよというようなお話さあのしていたかと思うんですけど、 VXLAN も全く同じことをやっています。その指示の出し先はどこかというと、ネットワークコントローラーから見ると仮想スイッチになります。仮想スイッチの中に何がいるか、エクステンションがいます、拡張機能ですね、これの中の VFP と言われるものの中にその指示が行きます。これによって VXLAN、この仮想マシンはどの VM ネットワークに接続されて、その VM ネットワークはどの VXLAN の物理ネットワークに参加するか接続するかというような指示がここで入ります。はい、でもう一つポイントなのが、実はこの仮想スイッチ、先ほど高添さんの説明の通りネットワークのルーティングだけをやるわけではないです。他に何をやるかというと、例えばロードバランサー、このグローバルアドレスを、この NAT のアドレスを受け取った場合にどこに分散しますよであるとか、このサーバーが3台いたらその3台に対して分散処理しますよと、パケット分散しますよというような処理であるとか、 ACL ですね、アクセスコントロールリスト、すなわちアクセス制御もネットワークコントローラーから指示を受けて仮想スイッチがすべて処理を行うというような形の処理の内容になっています。ということで、次のデモにすぐ入らさせていただきますけれども、今私あのね、こちら、いや、すいません、ここです。パケットの取り扱いのルールをポリシーズで配布するというようなことがこちらに書いてあります。はい、で今私あの、ロードバランサーの分散のポリシーもすべて仮想スイッチで処理できます、ネットワークコントローラーから指示を受けて処理ができますというお話を差し上げたところで、ネットワークコントローラーに指示を出して仮想マシンをソフトウェアロードバランサーですねのバランシング対象に追加しようというようなデモをこれからやらさせていただこうかと思います。はい、デモの環境です。先ほどから使わさせていただいている VM1、VM2、VM3 と3台のVM がいます。こちらですね、あのホスト名ちょっとお気づきになられた方いらっしゃるかと思うんですけれども、 WebTier ということで実は IIS がこの3台では動いています。でそれぞれですね、IIS のページに色をつけてあります。 VM1 は青、 VM2 は緑、 VM3 は赤というページを作ってあります。こちらが現状ですと、クライアントから80TCP でアクセスしますと、ソフトウェアロードバランサーがこのように VM1 と VM2 にロードバランス、ラウンドロビンですね、ラウンドロビンでロードバランスするようにしています。この環境下でネットワークコントローラーに対して VM3 をバランシング対象に追加しろというパワーシェルを送りますと、ソフトウェアロードバランサーの方にその旨指示が飛びます。となるとどうなるかというと、クライアントから80で続きますと このようにですね、3代目のロードバランスラウンドロビン対象として赤いページを持った VM さんが表示されると、 VM さんにパケットが振り分けられるというような形になっておりますというところで、デモ画面の方に移らさせていただきます。はい、で今こちらですね、あの VM さんが今動いていますというところなんですが、まず最初にですね、まずこちらウェブ画面ですね、17216-50-131 と言われるグローバルアドレスを想定しているんですけれども、こちらのアドレスに対してアクセス、ウェブブラウザーでアクセスしますと、まず VM2 に対してアクセスができていることがお分かりいただけると思います。先ほどの画面の通り青ですね、19216-0-11 と言われるアドレスのウェブサーバーにアクセスできます。これをコントロール F5 で切り替えていきますと、今度画面変わりました緑ですね、VM1、19216-0-10にアクセスしています。これを切り替えていくと、このように、緑と青でラウンドロビンで分散していることがお分かりいただけるかと思います。はい、この状態で、リモートデスクトップでまたあのホストの方に戻らさせていただきますが、今度ですね、こちらのですね、パワーシェルの方を、投入させていただきますが、注目していただきたいのはこちらですね、Web3 と言われるものがあります。これですね、あの先ほど VXLAN のネットワークに参加させた VM3 のそのものなんですけども、こちらをこれからロードバランス、上の1と2ですね、Web サーバー1、Web サーバー2のでラウンドロビンで分散しているところに3代目として追加するというような処理をこれから流すと。いう形になっております。でこちらですね、あのルールの方が入ってるんですけれども、TCP の80ですね、すいませんちょっと見づらくなると思うんですけれども、ちょっと反転させてください、TCP の80の分散対象として、先ほどの3代目のウェブサーバーですねをロードバランス対象として投入すると追加するというような形になっております。はい、でこれをこれ全体的に見ると20行ぐらいですねのパワーシェルスクリプトになるんですけども、こちらをコピーして先ほど実行した続きとしてまた投入させていただきます。ここでですね、最初にネットワークコントローラーに対してまああのどのあのアカウントでアクセスするかというのを、ユーザー ID を入力します。はい、で今こちらで、はい、こちらでですね、あの今投入した内容がですね、パワーシェルで、出力されてはいるんですけれども、はい、こちらですね、ジェンソンプットということで、ロードバランサーの設定ファイルそのものはジェンソンファイルの定義体としてネットワークコントローラーに投入されます。ですのでこのパワーシェルが何をやっているかというと、ジェンソンファイルを作って、その作ったジェンソンファイルをプットという形でネットワークコントローラーに送り込んでいるというような挙動をしております。
いわゆる OVSDB と呼ばれる、よく業界で使われている世界をそのままマイクロソフトも採用しているという形です。
はい、そうですね、はい、はい、でこの状態で、先ほどの画面のウェブサーバーの方に戻ってきまして、今 VM2 にアクセスしています。はい、これで1になりました、2になりました、
来ないです来ないです、
さっきもちょろっと出て、
じゃあ後藤さんトラブルシューティングしといてもらっていいですか。
はい、分かりました
じゃあ少し私が変わりまして、後藤さん今すごい真剣になってくれてるんですけど、まあ、このデモ環境を作るのも相当苦労していただきましたと。でじゃあ実際に このデモ環境ですね、物理マシンも何台か並んでるんですけども、その環境を作るためのポイントをいくつかお話をしたいと思います。GitHub にですね、マイクロソフトの SDN に関するスクリプトがもうすでに上がっています。Windows サーバー2016ベースで、こんなスクリプトを流すとこういうことができますよってやつですね。でいくつかあるんですよ。でいくつかある中の今回は2つをベースにしています。1つは SDN Express PS1 で、この SDN Express PS1 の中に SDN の環境、確か物理サーバー3台以上ですかねの環境で、SDN の環境を作りましょうっていうのが、一通りあるので、これを実際に自分の環境に合わせて少しカスタマイズをしたりしながら作っていくと、さっき後藤さんが見せていただいてたような環境が簡単に作れます。でそれからもう一つがですね、ネットワークコントローラーレストラッパー .ps1 というコマンドです。これがちょうど今もそうですけども、デモをいくつか流しているそのデモのスクリプトの内容になります。これを使って実際の環境に合わせて少しカスタマイズをすると、ロードバランサーにパッと追加しましょうとか、 VXLAN のネットワークに所属していない仮想マシンをネットワークに所属できるようにしましょうとか、そういうところがすぐにできるようになります。ただし、いろいろまだありますというところで、赤字にしました。とっても重要な現時点での Tips になります。一つはですね、Windows サーバー2016の TP5、テクニカルプレビュー5が出てるんですけども、もうロールアップが出てるんですね。更新パッケージが出ていまして、必ず当ててください。今回も2人で環境を作ろうとしたときに、それが当たってなくてですね、どうもうまくいかないなって言ってたときに、あ、当ててなかったねみたいな、そんな話に最後になりました。ぜひまずは Windows サーバー 2016TP5 はインストールしたら必ず累積アップデートを当てた上で次の作業に入る。これは2016TP5 の全体の Tips だというふうに思ってください。それから、ケルベロス認証をしましょうっていうのが入ってるんですけども、ケルベロスの認証をですね、有効にしていると実はエラーが出ます。現時点での不具合、単なる現時点での不具合だとは思ってるんですけども、実際に SDN Express というマイクロソフトがこれで環境を作りましょうっていう一番元になるスクリプトも、実はケルベロスが無効に設定された状態で作られているのが今の現状になりますので、もし何か例えばパワーシェル流してどうしても認証のエラーが出るなと思ったら、ここだなっていうことを思い出していただいて、スクリプトの中に入っているケルベロス認証のところをオフにするというところはまず覚えておいていただけると嬉しいです。でさっきもお話がありましたけれども、パワーシェルで叩いているように見えるんですが、実際にパワーシェルは何をしているかというと、 JSON 形式の情報を作り上げているようなところになります。であとは REST API でポーンと流すと、でそれを受け取ったネットワークコントローラー、それから、サウスバンド API のデータプレーンのところがその処理をしているような、そういう動きをしているので、マイクロソフトだからパワーシェルだと思われるかもしれませんが、パワーシェル自身が最終的な処理をしているわけではないというところもご理解いただけると、本来のネットワークの姿に近いところで処理しているんだなというのはご理解いただけるのではないかなと思います。で、今もうまさに後藤さん見ていただいて分かると思いますが、トライアンドエラーでいろいろやっていただければと思いますし、なかなかですね、今日本マイクロソフトでもそうですし、日本のマイクロソフトに関わるいろんな方も含めて、マイクロソフトのネットワークを深く語るっていう場がそんなに多くなくてですね、これからどんどん作っていきたいなと思ってますので、トライアンドエラーをしながら、みんなで情報共有しながら、いいところに持っていけるとかなり面白くはなってます。間違いなく面白くなってるので、ぜひ使っていただけると嬉しいなというふうに思います。でまだ時間かかりそうなので、このまま説明を続けさせていただきますと、パケットの経路がですね、面白いんですよ。これもちょうど後藤さんと環境を作りながら、実はこういう動きをしてますよ、パケット拾いながらですね、見ていただいていて、で私はどちらかというとマイクロソフト社内にいるので、マイクロソフトの社員が作ったパワーポイントとか持ってるんですね。でそれと後藤さんが拾ってパケットベースで見たものとこう突き合わせてたらですね、おお、これだみたいなのがこれからお話をする4枚のスライドになります。 まずインターネット外から、まあ、インターネットかどうか別にして外からで入ってきたパケットをですね、ソフトウェアロードバランサーを経由して仮想マシンに転送していくときにこんな動きをします。ソフトウェアロードバランサーの入り口になるですね、SLBMAX というものがありまして、この SLBMAX というものがまず NAT の処理をします。それから VXLAN でカプセル化もして仮想スイッチにデータを流すと。なのでちょうどこのポップアップポーンと出てきたところの矢印ですね、あの矢印のところでカプセル化が VXLAN のカプセル化がされているというところをまず覚えておいてください。でこの後の処理がまたちょっと面白いんですけど、この後の処理はダイレクトリターンという動きをします。要はですね、帰りのパケットをソフトウェアロードバランシングをさせないんですよ。でそうすることによって当然SLBMAX というソフトウェアロードバランサーの機能の負荷も減りますし、あとはカプセル化もしないんですね。 VXLAN で流さない、外から来たパケットを流さないといけない理由はデータセンターの中でオーバーレイしてマルチテナンシーなネットワークになってるんで、どうしても中に入ってくるときにはカプセル化をしないといけないです。だからデータセンターの中の通信もカプセル化は当然しないといけないんですけど、外に出ていくパケットをカプセル化する必要がないんですね。もう最初からカプセルをほどかないといけないの分かってるわけですから、だったらそのまま行きましょうっていう動きをしています。これダイレクトリターンという動きでして、じゃあ外に出すときに当然 NAT が入るんですけど、 NAT はどこでやってるかというと仮想スイッチがやっています。まあ、実際には仮想スイッチの中のエクステンションがその処理をしていたりします。なのでこう普通にきれいなネットワークをエンジニアさんが作ろうとすると、もしかすると全て入りと出のパケットがきれいに同じルートを経由していて同じ場所で同じ処理が行われているのがいいと思うかもしれないんですけども、パブリックなクラウドの Azure のネットワークはですね、1ペタBPS くらいのキャパシティを持ってないといけないんですよ。1秒間に1ペタビットの処理ができるくらいなキャパシティをネットワーク上作るためにはどうしたらいいかって考えるんです、 Azure のデータセンターネットワークエンジニアたち。そうするともう余計なものをとにかく削っていくしかないんですね。できる限り効率的にやっていきましょうということで、まあ、今回はこういうものがあります。で、まあ、当然マイクロソフトだけがやってるわけではなくて、他のネットワークの環境でもこういうパターンがあるよっていうことはいろんな情報が外には出ていて、でこれがですね、非カプセル化の処理、まあ、当然このソフトウェア系のロードバランシングとかの処理を含めてサーバーの CPU でやっていたりするので、当然サーバーの CPU の負荷も減りますし、パケットの高速化も図られますし、まあ、かなりいいとこ尽くしだろうというところでこういう動きをしていると。でこれがですね、ちゃんと処理を行われるときにソフトウェアロードバランシングの部分が例えば障害が発生しましたというときには、エッジのルーティングの仕組みとソフトウェアロードバランサーの仕組みがちゃんと BGP によって経路制御がなされていれば、まあ、そういう環境を作りましょうっていう提案にもなるんですけど、ちゃんとルーティングを今動いている、ちゃんと稼働中の SLBMAX を経由して仮想スイッチに入っていくという動きをします。で当然帰りはさっきと一緒ですね、そこに負荷はもう最初からかけていないので、じゃあ SLBMAX がダウンしているものをちゃんとすぐに復旧しましょう。でそこはソフトウェアベースでやっているのであれば、ソフトウェアベースで障害検知したらもう一個パンと立ち上げて、そこを経由の中に加えるみたいなことをやると、こういうものをですね、マイクロソフトの、今の SDN の環境ではやっているという形です。どうですか。
ロードバランサーの対象には入ったんですけど、
あ本当ですか。じゃあもうちょっと最後に、うまくいけば最後にもう一回デモが見ていただけるかなと。じゃあこのままちょっとお話を進めさせていただきます。で今見ていただいたネットワークの処理ですね、で最終的にどうやって使っていただきたいかというと、当然プライベートクラウド、もしくはパブリックなクラウドを自社でやってるよということであれば、そういう対象も含めて SDN はクラウドのためにあると、我々自身はそういう動きをしていますと。でそれをですね、 インフラストラクチャーアズコードウィズ SDN っていうところまで持っていけないかなと思っているのがマイクロソフトになります。今回のデコードは DevOps が一つ大きなキーワードになってますけれども、 DevOps の中で必ず語られるインフラストラクチャーアズコードはネットワークと一緒にやることによって最大限活かせると思っているんですね。ただ仮想マシン自動で作りましょうとか仮想マシンの中のコンフィグレーションをしましょうって1台だけだったらいいです。でも複数台でやりましょうってなってくると当然ネットワークは絡むわけですよ。でそこのネットワークのコントロールを柔軟にすることが最終的に DevOps の、まあ、DevOps といいますか、継続的インテグレーションとか継続的デリバリーを支える基盤になるというふうに思っていまして、例えばですね、これちょっとちっちゃいので拡大をしますと、クラウド上でどんな構成を作るか、例えばイアース、Azure ベースでイアースをやろうとしたとしても仮想マシン2台ですよ、でロードバランサーを経由して通信しますね。でネットワークのコンポーネントがあって、さっきちょっとお話があったネットワークのセキュリティをどうしましょうかとかいう話が出てきます。あとはストレージが別のサービスとして動いている場合にはストレージに対してどういう処理をするかっていうアカウントの設定なんかも必要になるんですね。まあ、ただネットワークでもなくただ仮想マシンでもなく、で今後はここにコンテナみたいな話が出てきたり、パースも一緒に使いましょうと、一部はパース、一部はイアース、それが全て仮想ネットワークでつながっている状態を作りましょうとか、いろんな話が出てきます。でこれを一個一個も作る時代ではありません。コードで書いて、ここの中には NFV、IP アドレス、仮想マシン、パース全部丸ごとテンプレート化をして、もう実際にこのパターンをクラウドに預けると動くよっていう状態を作ってしまったら、あとは構築作業は勝手にやりますっていうのが今の主流になりつつあるわけですよ。で構築作業の中にはちょうど右側にあります分散ファイアウォールとかロードバランサーとか、あとはその上で動くOS、Windows サーバー、Linux 関係なくですね、いろんなものがワークロードとして動くようになると。で、これをすべて自動化をしていく。これが我々が今想像している、頭の中でイメージ、描いているものになります。で、実際にこれって体験できます。本セッションは SDN のセッションではあるんですけども、マイクロソフトの中で今一番思い描いている一番きれいな図はこれです。Azure Stack というのがありまして、これから出てきます。今開発中でパブリックなクラウドの Azure そっくりなプライベートクラウド基盤が作れるツールになるんですけども、これも今テクニカルプレビュー1というのが出ていて、ダウンロードして使っていただくことができます。ただ物理マシンのですねスペックが推奨はメモリ 128GB とかですね、かなり高い推奨になっているので、そこは少し意識をしていただいて、まあ、実際に日本のエンジニアさんでもメモリ 32GB のマシンにインストールとりあえずいけましたとか、64GB のマシンにインストールして普通にデモしてますみたいなエンジニアさん知ってるので、まあ、そこはほぼスクリプトで自動化されてるんで、そこで自分たちの環境に合わせてちょっと作ってみていただければいいなというふうに思うんですけど、これがですねセットアップは完全に自動化されてるんですよ。ソフトウェアディファインドストレージからソフトウェアディファインドネットワークから仮想化の基盤クラスター、それから実際にはクラウドストレージの機能まで全部自動化をされていて、その中には SDN V2 の自動化の処理も含まれていて、でその中にはさっきちょっとお話をした SDN エクスプレス的な要素がちゃんと入っていて、で VXLAN を採用しているんですよ。Azure Stack の環境はですね NVGRE では動いていません。VXLAN で動いています。一番最初に聞いたとき正直に言いましょうショックでした。これまで結構頑張ってですね、私ネットワークのスペシャリストではなかったので、ただ SDN のセッションをいろんなところで担当するんで勉強を一生懸命してたんですね。で NVGRE 面白いってようやく思って楽しんでる時にですね VXLAN 採用しましたって言われてちょっとショックだったんですけど、ただ VM 屋さんが VXLAN の勉強会をみんなで業界でするよって言った時に呼んでいただいて、 VXLAN の勉強会でいろいろ勉強させていただいたりもしてたので、ああなんか両方面白いなって最近思うようになって、で一応 Azure Stack はですね VXLAN なの で今回は後藤さんにお願いして パケットを拾うところから一緒にやってもらおうというふうに思いましたというのが、まあ、今回のセッションの流れになるんですけれども、でちょっとですねあと10分くらいあるの でデモがなかなかうまくいってないので、もう少しだけちょっと補足も兼ねてお話をさせてください。マイクロソフトがネットワークに対してどういう動きをしているか、これ先ほどもお話をしましたけども、1ペタ BPS の世界です。今15ビリオンダラーベッド15億以上かな の, あのネットワークに対する、投資をしていて、今世界中で3番目のネットワーク保有率だと言われています。一般の企業、ある意味一般の企業ですね、ネットワーク企業ではない我々が世界中のネットワークの3番目に保有率で入っているくらいです。距離でいうとですね、地球56周分の光ファイバーをマイクロソフトが持っています。それくらいです。ですから今ネットワークの市場にいる結構最先端のエンジニアさんたちもマイクロソフトのネットワーク動向ってすごい注目をしてくれてるんですね。それくらいな今企業になっています。でその中で結構外向けに情報発信をもしてるんですけど、ニック作ってます。これがそうです。 Azure スマートニックと言いまして、でマイクロソフト製のニックです。実際にはコントロールをいろいろしたいんですね。マイクロソフトの Azure 用にネットワークのコントロールをしやすくしたいんですけど、やっぱり既存のネットワークカードベンダーさんから買ってくると、それに合わせて使う形になります。でそれはそれでずっとやってきてるんで、それはそれでいいんですけども、まあ、もう少しコントロールしやすくするためにこの Azure スマートニックには何が入っているかというと FPGA というものが入っています。これご存知な方もいらっしゃるかもしれませんけども、プログラマブルボードですね。プログラムができるボードが、コントローラーがここに入っていて、マイクロソフトが作ったコントロール用のソフトウェアをここにこのニックに対して送り込んで、その処理をすることができる、まあ、そういうものになっています。で他にもいろんな情報があるのでぜひ見ていただきたいんですけども、これが今50ギガで外に向けて、線が出ているという図があったりします。で例えば100ギガのネットワークって4本の線を束ねて100ギガ出してるんですけど、マイクロソフトも含めてクラウドベンダー的には4本最初から束ねなくていいですと、シンプルに25を4つに分けて安くしてくださいとか、シンプルにしましょうとかいう話を当然クラウドベンダーは出すんですね。で業界もまあそういう流れ、まあ、テクノロジー的にもそれが可能だったので、今世の中に25ギガとか50ギガのネットワークがちょうど今年は市販されていたりします。マイクロソフトはそれを早めに採用して、今50ギガのネットワークが Azure スマートニックで刺さるようになっていたりします。まあ、それ用にこの前ネットワークのベンダーさんに聞いたんですけど、線ですね、ツイストペアケーブル的な RJ45 でもなく、これまで のちょっと光的なものでもなく、ちょっと新しめ のネットワークのケーブルとかコネクタみたいなものも企画が進んでいたりとかいろいろするみたいなので、そういうものと一緒に、結局ネットワークって処理してるのはハードウェアなので、そこを無視してソフトウェアだけで何かやりましょうっていうのはクラウドをやってると無理だって分かるわけです。でそこに対して今マイクロソフトは新しいアプローチをしているという話です。でもう一つあります。これもどうしても触れとかないといけないなと思ったので入れてあるんですけども、SAI っていうスイッチアブストラクションインターフェースとかですね、いう話がよく出てきます。あとは Azure クラウドスイッチ発表とか、結構外向けに情報発信がなされました。これを、まあ、簡単に解説をすると、物理ネットワーク機器ベンダーさんっていっぱいいらっしゃいますよね。でマイクロソフトもクラウドを作る上でネットワークの機器全部を最初から自分たちで作るつもりはないわけですよ。いろんなベンダーさんの機器を購入して一緒にやりたいなと思ってるんですが、マイクロソフトがやりたいコントロールがしにくかったり、まあ、例えばパワーシェルですね。パワーシェルで簡単に管理したいなと思った時に、パワーシェルなんてって当然ネットワークエンジニアさん思うじゃないですか。そこにギャップが生じます。でも我々はどっちかというとクラウドをやってる側としてはお客様の立場なので、我々がやりたいのはこうですみたいな話になるんですけど、そこのギャップを我々自身も努力して埋めたいなと思っていて、そこでできたのがこの抽象化レイヤーです。 で、スイッチアブストラクションレイヤーという、まあ、抽象化ハードウェアベンダーネットワークベンダーさんを抽象化できるレイヤーを1個作って、そことコントロールがしやすいような形のスイッチを作って、これはオープンコンピュートプロジェクトにちゃんと出して、承認をいただいて、みんなが使えるように設計書ごと提示をしているという状態になります。ですから、もしネットワークのホワイトボックス化が進んできたときには、これ誰が最初作ったんだっけ、マイクロソフトですみたいなものが比較的普通に出てくる状態にもなりつつあるというところで、まあ、今日デモで見ていただいているものはその上で動く非常にコントロールしやすいところ、ユーザーさんにもしくはネットワークのエンジニアさんに近いところの話をしましたけれども、こういうところまで含めて今マイクロソフトの SDN が進化をしているということもご理解いただけるとありがたいですと。でなかなか難しそうなので、そろそろ結論に入っていきたいと思いますけれども、Windows サーバー2016の SDN ですね、いろいろ後藤さんにもお手伝いいただいて整理をしているんですけど、パワーシェルから Windows サーバー2016を普通にパンと叩くときに NVGRE でコントロールが簡単にできるようになっています。これは SDN の V1 からそうですね。ただネットワークコントローラーが出てきたので、ネットワークコントローラーを経由して OVSDB 経由で Windows サーバー2016のネットワークをつつきに行くと NVGRE も VXRAN も両方話せるようになります。そこは選択してくださいという状態になっています。で、REST API、まあ、OVSDB もそうですけども REST API を経由してネットワークコントローラーに行った時も NVGRE、VXRANで、バーチャルマシンマネージャーから直接 Windows サーバー2016の Hyper-V ネットワークを管理したときには NVGRE ですね。で、これ大体見てわかると思いますけども、ネットワークコントローラーを経由すると NVGRE だけではなくて VXRAN も話せるようになるという形です。で、ちなみにシステムセンターバーチャルマシンマネージャーからネットワークコントローラーもつけるようになっているので、まあ、いろいろあるんですけど、パターン大きく分けると2つしかないのかなというふうに今は考えています。一つは普通の仮想化基盤をそのままやりたいです。でもネットワークをちょっとオーバーレイしてわざわざ VLAN 切ったりとかっていう作業を減らしたいですってお客様、もしくは Azure Pack という、まあ、今すでに出しているプライベートクラウドのツールを使って環境を作りたいなと。で、もう一つはですね、これから出てくる Azure Stack、 それからもう完全にインフラストラクチャーズコード with SDN ですね、ネットワークファンクションズバーチャライゼーションみたいなのをガンガン使いたいですみたいな人、2パターンで、上はどっちかというと SDN V1 が、最適です。なんで最適かというと簡単だからです。で、下はいろんなコントロールができるようになっているので、下のパターンにだと SDN V2 の方が最適です。で、もう時間がないのでそろそろ諦めますか。結論と、動かなかったけれども中身はこの後藤さんの中に詰まっているので後で、Ask the Speakerのコーナーには後藤さんがおりますので、ネットワークマシンとして後で解説をしていただこうと思うんですが、まあ、結論ですね、マイクロソフト自身がクラウドやって気づいたのは、やっぱ使っていただかないと意味がないってことですね。作ったからとか作ったんだからやらなきゃっていうのは間違いだというところはもう気づいているので、 NVGRE 作って使って便利だと思っているけども、市場の中で VXRAN っていうのが流行ってみんなが使っているんだったらそれも一つの選択肢だという認識をしています。ですから、まあ、できればですね、マイクロソフト自身世界規模の SDN 実践企業をちょっと真似ていただいて、自社のネットワークもしくは皆様のお客様のネットワークをよりコントロールしやすい形にする、Windows サーバー2016の SDN V2 をですね、お試しいただけると嬉しいなというふうに思っておりますということで、まあ、デモはうまくいきませんでしたが、内容は自信があったのでアンケートをうまく書いてください。よろしくお願いします。あとは、先ほどもお話をした通り Ask the Speakerのコーナーに2人おりますので、ぜひ忌憚のないご意見持って来ていただければと思いますということで、午前中最後のセッションはここまでとさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。